ございます。有限会社認識確認士としっさです。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は悪運から身を守る鎧と盾というテーマでお話を。アクセサリーは現代の防具だと思います。外からやってくる汚れや災厄からこの身を守るのに指輪とか首飾りはとても有効な鎧と盾になります。お気に入りのアクセサリーを身につけることで自分専用の結界をそこに貼ることができるとか言うと、がぜん怪しい話になってきてしまいますが、でもまあ誤解を恐れずに言えばそういうことです。特に多くの人が集まる都会で生活している方や接客業している方にとって、アクセサリーは単なるおしゃれじゃない、悪運を跳ね返すお守りでもあります。この考え方ってもう昔からずっと続いているトラディショナルでベーシックなものだし、しかも日本だけじゃなく全世界共通です。アクセサリーで身を守るってのは古今東西多くの方が変わらず実践し続けているかなりベタな定番の営みです。仕事でもプライベートでも、特にここぞって場面で身につけるアクセサリーの一つや二つ持っておいた方が運がいいです。まずはアクセサリーが必要な場面に関してもう少しだけ掘り下げてみます。それがみんな顔見知りだよみたいな気心知れたご近所散歩するくらいなら何も心配いらないです。気の身気のまま丸腰で全く問題ないです。ただ不特定多数の人たちが集まるような場所に何の鎧も盾も装備しないで行くのは心配です。そこでよからぬ汚れなんて持って帰ってくると、次の日の朝頭も肩も重苦しいから、ちゃんとそこを防御しましょう。また本番の舞台というか、ここぞっていう勝負どころでも余計な邪魔が入らないようにお気に入りのアクセサリーがあると安心です。日本においてはその代表例が冠婚葬祭で身につける真珠なんだと思います。ただ冠婚葬祭だけが本番の勝負どころじゃないし、真珠だけがアクセサリーじゃないです。要するに大切な場面ではお守りを身につけてきちってことです。なんとなく利用場面はイメージしてもらえたでしょうか。次にアクセサリーそのものに関して、そのアクセサリーがお気に入りの愛用品であるほどに災厄から身を守る防御力は上がります。それが大切な思い出であるほどに身につけた時の安心感も増します。時にお気に入りの愛用アクセサリーは本来であるならば自分に来るはずの災厄を代わりに受け取ってくれる身代わりの役にさえなります。で、そのお気に入りの安心感が結界となって悪運の侵入とか定着だとかを防いでくれます。これはもう本当に昔からずっと続く人間の本能的な知恵です。なんなら縄文とか弥生の時代から誰に教わることなくみんなやってます。インディアンもジプシーもキリスト教でもイスラム教徒でもみんなそうです。異なる大陸で異なる文化を生きている人でもみんな同じ大事な場面で装飾品を身につける。これは何かしら 作用がもうあるんだろうなとは思うんです。とはいえ、現代において昔の人たちみたいに全身に羽とか石、毛皮をまとう必要ないし、もう口とか耳とかにピアスつけまくる必要ないし、首に輪っかをいっぱいつける必要もないと思うんです。今は今のアクセサリーがあるはずだから。もっと現代的にアレンジされた自分に合うものを選べればそれで OK です。結婚指輪でもいいし、腕時計も立派なお守りです。ペンダント、ブレスレット、アンクレット、リング、キーホルダーなどなど、どれも OK。水晶などの自然石身につけるのだって、とてもいいです。それがあんまりに怪しいスピリチュアルな意味合いになってくると話は変わってきますが、お気に入りのアクセサリーとして自然石を身につけるのは、ザ・トラディショナル、ザ・クラシカルなベーシックです。昔の人はもっとゴリゴリの護符やお守りを身につけて、狩りや戦に向かっていたようです。命がけだから、その意気込みは真剣そのものです。現代なら、その護符お守りがネックレス、腕時計に置き換わっただけです。お守りという性質上、置物とか飾り物とかじゃなくて、この身につけられるモバイルな装身具がいいです。少し小さめ、少し軽め。で、ポケットの中に入れるのもいいし、バッグの中に入れるのもいいんだけど、できれば身につけられるものであるほど、鎧としての効果は強いです。ちなみに、昔のそのアミュレットというか、お守りというか、その鎧、最悪から身を守るための鎧としてのアクセサリーのことを調べてみると、その一族先祖代々の家宝とか、あとは大切な人から譲り受けたものとか、そういう宝物が重視されていたようです。一方で現代においては、我が家の家宝の鎧と槍みたいなものはないでしょう。だからそっちの脈々と続く伝統とかよりは、お気に入りの愛用品であることの方が重要になってきます。自分と親和性のあるもの、自分の気質や美意識に合うもの、あとは長年身につけてきたっていう歴史を伴うもの、そのお気に入りの愛用品感が結界を張るのに重要です。例えば他人から、これ開運のためだったら最高級財布になるから絶対いいよ、これにしなよとか言われても、自分の好みに合わないんだったらそれお守りにならないです。自分が好きな色、自分好みの形、思わず手に取りたくなるような素材、質感、そういう好きでできているもの、好きの塊、自分にぴったりくる、親和性が高いだけじゃなくて思い入れも乗ってくるもの、かつ長年の継続的運用にもつながって、そういうお気に入りになりやすいものが、お守りとしての効能がぐんぐん上がっていきます。だからやっぱり お気に入りの愛用品ほど結界を張れます。それを例えば発表会とか、なんでしょうね、普段からずっとそればっかり身につけるっていうんじゃなくて、ここぞっていう場面、安心が欲しいとき、自分を守りたいときに身につけて出かけるのが現代的な戦い方です。もう年齢性別関係なし、男性であったとしてもここぞという場面ではお守りとなるようなアクセサリーが必要。ただ装飾品、装身具、アクセサリーっていう性質上、ダサいのがあんま良くないんですよ。なんで大きすぎるとか派手すぎるとか ゴテゴテしすぎるとか、ジャラジャラと身につけすぎるとかっていう、ダサいのはね、逆に運が下がるし、変なものを寄せるんですよね。そのダサさが。だから基本的には普段使いのおしゃれではいいと思うんです。素敵だなっていうところを目指せば OK。あいつ強えなとか、あいつ派手だなとかじゃなくて、あ、さりげなくて素敵だな、おしゃれだなって思ってもらえるようなアクセサリー使いが理想です。で、これを身につけている自分が好きとか、これを身につけると気分が上がるとか、その感覚を大事にしていれば、アクセサリーの選択に迷うこと、間違えることないです。その心理的な高揚感や安心感が結界になるんだから、もうおしゃれであること大歓迎です。とはいえ、おしゃれだけがアクセサリーの意味じゃないよっていうことになります。パーティーとかデートだけじゃなくて、面接、商談、試合、受験、そういう場面でも悪運を防ぐお守りは必要です。神社でもらってくるお札やお守りのことを言ってるんじゃないです。身につけることができる素敵なお気に入りの装身具の話をしています。例えば僕だったら、鑑定や講演会、あとは出張の場面で身につける帽子、メガネ、ブレスレット、指輪、ネックレス、あとは守り本尊って言われる木彫りの仏像、ここら辺はもう定番で持ち歩いています。どれもが長年の取捨選択を経て、今も残り続けている、とっておきの愛用品ばっかりです。どうしても暦を開いてスケジュールを練る、それだけじゃ守りきれない運があるんですよね。吉日に予定を入れる、それだけだと跳ね返せない災厄があるんです。その時に外から来る災厄から自分を守るために装身具として身につけられるアクセサリーはとても有効なツール。だから年齢、性別問わずにアクセサリーの一つか二つ持っておけると素敵です。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。告知というか、お詫びというか、おかげさまで、そこにいて運を知らせる卓上歴、いる小読みですが、完売しております。今も、ちょこちょこ、お問い合わせというか、ご質問いただいて、メールであるとか、講座内であるとか、鑑定していただいたお客様からも、卓上カレンダーないの?って聞かれるんですが、そこにいて運を知らせる卓上歴いる小読み2026完売でございます。去年は800しか作れなかったんですよ。で、早々に売り切れちゃったんで、今期はそこもちゃんと見越した上で200部多く発注して合計で1000部は制作したんです。これでもう十分間に合うだろうなって思ったら、ありがたいことに先行予約の時点でその大半が出てしまって、で、今はもう西企画にも在庫がないです。見本として出していた、イベントの見本として出していたものを、その一個だけあるんで、それを西企画全員で使い回すみたいな感じになりそうです。なので、来年は1200部発注します。今年の1000よりもさらに200多くして1200部。それができると、仮に多く売れてしまったとして、今年と同じペースで売れていったとしても、11月を迎えた時点で、1100部が販売終了で、残り100部が西企画の手元に残っていて、この残りの100は、西金屋が年始参りの時にお客様にこう配って歩くみたいな感じで行こうかなと思っています。先行予約にてご購入いただけたら確実に手に入るんですが、それでもなるべく早くお買い求めいただけると確実です。 どうしても季節商品だから12月や1月までには売り切りたいんですよね。2月を迎えた時点で持ってる分はもうこれ価値がつかないものだから、もしも本屋さんとかにあると返品されちゃうようなものになるので、どうぞ皆様ご理解とご協力お願いいたします。さて、今日という一日は2025年11月5日水曜日、満月。超助走と土曜な日々は今日入れて残り2日間です。今日と明日で一応はカレンダーの上での土曜シーズンが終わって、11月の7日13時5分頃の立冬を迎えた時点で土曜が終わります。だから正確に言うと11月の7日の午前中はまだ土曜ってことです。そして本日10月5日満月より土曜の最後っぺ警報発令いたします。特にこの残りの2日間とあと半分、11月7日13時5分頃まではいつも以上に慎重に参りましょう。その決めたことを決めただけ。そして遅刻しそうな時は遅刻しろ、これです。今日の幸運のレシピは炭酸水、ノンアルコールのシュワシュワが吉です。無色透明だとなお素敵です。最後に今日のキーワードは相談、考えを聞いてもらう。その心は、気になっている心配事は一人で抱えずに周囲に話した方がいいよっていう日です。そう、人に相談することで悩みの答えを教えてもらうっていうことじゃなくて、今自分は心配事を抱えているんだよっていうことを、この状況を周りに知ってもらうことが大切。そこから打開の道が開かれていきます。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、今回の配信にてヒントを見つけてもらえたら、挨拶代わりにまたはアンケート代わりにいいねボタンをお願いいたします。よりリアクションの多いテーマをご紹介できるように配信内容試行錯誤してまいります。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。グルーヴさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。ともりんさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、相変わらず昨日に続き良いお天気ですかね。群馬県富岡市の空は昨日ほどの快晴ではないものの、明るい薄曇り混じりの青空みたいな感じですかね。今日も穏やかな、風の少ない穏やかな日になりそうです。ですが土曜の最後っぺ警報はもう発令されております。皆様慎重に参りましょう。モンさん、クーさん、ヒデミンさん、ユウさん、モコさん、サンフラーさん、キミコさん、モリパンの孫さん、ミカンさん、トモミさん、チエさん、ケンさん、プラスピーさん、マミーさん、リオさん、エヌシャンティさん、花子さん、ERG ジュンさん、これアーグなのかな、ミーチーズさん、コンサートさん、タカさん、ユンさん、水木さん、ヨーコさん、ワルツさん、おはようございます。ありがとうございます。本日僕は午前中、午後1ぐらいまでは群馬県富岡市にいて通常業務を済ませて、その後は秩父まで行って YouTube ライブの撮影の予定です。本日19時30分から第一水曜日、毎月恒例の YouTube ライブの予定です。そこでの運転を気をつけるのが今日の僕の課題かなと思っています。往復の道中気をつけて行ってまいります。